高等区議会議員の鈴木彩子です。ほぼ週刊彩子カフェラジオ第208回目の放送です。この番組では高等区のまちづくりの話題、区議会議員の日常などをお届けしていきます。今回は春の交通安全運動に参加して感じたことをきっかけに、都内で自転車に乗る時のルールについてお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずはですね、春の交通安全運動ですけれども、4月6日から15日までの10日間で行われました。私も期間中ですね、朝の7時半から豊洲町会の皆さんと一緒に交通安全の見守り活動に参加をしました。場所は豊洲駅近くのスーパービバホームやセブンイレブン前の交差点の付近で、通勤通学の皆さんが行き交う時間帯で、地域の皆さんと一緒にテントの中から見守り活動を行って、気づいた点など日誌に書き留めて申し送りをしました。今年は特に、自転車へのいわゆる青切符、交通反則通告制度が2026年4月1日から始まった直後でもありまして、現場でどんな変化があるのかというのを気になって見ておりました。実際には、自転車の危険運転が目立つという印象はそれほどなく、モペット、モーター付きのペダル付き自転車ですとか、電動キックボードで通勤している方なども、私がいた時間帯ではほぼ見かけませんでした。自転車利用が多い豊洲エリアとしては、少し意外だなと感じました。一方でですね、ヒヤッとする場面はやはりありました。歩行者の方だったんですけれども、斜め横断をする方が多いということですとか、あとは歩きスマホをしながら横断をする方、さらには、歩道を車道に出てですね、信号を無視するような形で斜めに渡って、そのままタクシーに乗り込むという方もいましてですね、この人はすごく急いでいたとはいえ、事故につながりかねない危険な行為だなと思いました。クラクションも鳴らされていました。現場で強く感じたのは、自転車そのものというよりも、歩行者を含めて交通ルールが十分に伝わってないのではないかということでした。特に都市部では、自転車の利用が多い上、道路の作りが場所によってかなり違います。知らないうちに違反行為になってしまうことが起きやすいのではないかなと感じました。自転車の交通ルールの話については、一緒に見守りをしているご近所の方とも、なかなか分かりにくいよねというふうな話題になりましたので、今日はその青切符制度導入をきっかけに考えた自転車の交通ルールのお話を中心にお届けしていきたいと思います。まずはですね、都内は便利だけれども、ルールが分かりにくいということについてです。私自身ですね、ドコモバイクシェアのコミュニティサイクルをよく利用しています。赤い自転車ですけれども、江東区をはじめとして、都内ではこのコミュニティサイクルが、かなり定着をしておりますし、ループのようなシェアモビリティも増えていて、移動の選択肢としてはとても便利になりました。その一方で、便利になったからこそ走る場所のルールが分かりにくいという場面も、本当に多いなと感じています。都内ですね、走っておりますと、自転車レーンが車道にある場所もあれば、歩道側に自転車の通行部分が示されている場所もあります。しかし、途中までは歩道寄りだったのに、その先ではですね、車道側のナビマークになっていたり、気づいたら表示がなくなっていたりということもあります。初めて通る道だとかなり迷いますし、私自身ですね、その違反を誘発するような、トラップが多いんじゃないかなというふうに感じています。次にですね、自転車マークについて、全部同じ意味ではないよということをちょっとお話していきたいと思います。ここで大事なのはですね、路面に書かれている自転車マークの意味すべて同じではないということです。車道の左側の端にあるナビマークやナビラインは自転車が進む方向の目安ですけれども、新しいルールや優先権を作るものではなく、もともとの原則を分かりやすく示しているものになります。ですから、マークがあるところはその向きに従う。マークがなくなったら、原則に戻って車道の左側を通る。これが基本になります。一方で、歩道上に自転車の通行部分が示されていることもあります。こちらについては、少し考え方が違います。自転車は原則として車道通行で、歩道は例外という形です。歩道を通れるのは、標識などで認められている場合ですとか、年齢身体の状況、あるいは車道が危険でやむを得ない場合というふうにされています。 まあ、そして、まあ、歩道を通るときは、まあ、歩道の車道寄りの部分を徐行し、まあ、歩行者の通行を妨げるときは一時停止が必要ということになっています。まあ、次にですね、まあ、特に分かりにくい歩道と車道の切り替えというところなんですけれども、まあ、このあたりがですね、まあ、都内では特に分かりにくいなと感じています。まあ、歩道通行が認められている場面では、まあ、車道と同じ感覚で左側通行を考えるのではなく、まあ、その歩道の車道寄り部分または指定された部分を徐行するということになります。まあ、ですので、まあ、歩道上の自転車マークを見て、まあ、右側だからすぐ違反ということではありません。まあ、ただそのまま車道に戻るということになると話は別になります。まあ、車道に出た瞬間から、まあ、自転車は左側通行、右側の歩道からそのまま右側の車道を走り続けると、まあ、逆走になるので、まあ、ここは切り替えが必要になります。まあ、ここはかなり誤解しやすいポイントだなと思います。まあ、次はですね、まあ、右折、まあ、迷いやすいポイントですよね。まあ、自転車は、まあ、原則として、まあ、自動車のように右折レーンに入るのではなく、まあ、交差点を一旦直進をして向きを変える2段階右折が基本になります。まあ、これは違反ではなく自転車の基本ルールになっています。まあ、ではですね、あの交差点の少し手前で歩道に上がって歩行者用信号で渡るのはどうなるか、まあ、これも一律に違反とは言えません。歩道通行が認める条件を満たしていて、まあ、歩道を通っているなら歩行者用信号に従う場面がありますし、歩行者自転車専用信号があればそれに従います。まあ、ただし自転車に乗ったままなら歩行者になるということではなりません。歩行者扱いになるのは、あの降りて押して歩くときになります。まあ、ですから迷ったら降りて押すのが、まあ、一番安全で、まあ、誤解も少ないと言えます。まあ、次にですね、まあ、横断歩道と意外と知られていない違反ということで、まあ、横断歩道についても同じで、まあ、使う場面自体はありますけれども、まあ、歩行者優先になります。まあ、近くに自転車通横断帯があるなら、まあ、そちらを通るべきですし、まあ、歩行者の流れを妨げそうなら降りて押した方が安全になります。またナビマークの上を走っていれば、まあ、絶対に安全というわけではありません。まあ、あくまでも通行位置と方向の目安であって、まあ、優先権を与えるものではないということも大切だと思います。あとですね、最後に明確に違反となるものについても確認をしていきたいと思います。まあ、例えば車道の右側通行については、まあ、反則金6,000円の対象になります。まあ、そして夜のライトの無灯化は5,000円、信号無視は6,000円、スマートフォンを手に持ってのいわゆるながらスマホは12,000円の対象になります。まあ、なおですね、自転車の飲酒運転、これは青切符ではなく、まあ、赤切符による、まあ、刑事手続きの対象になります。まあ、酒気帯び運転でも3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金とされています。まあ、傘差し運転や、まあ、歩道でスピードを出して歩行者の横を抜けるような運転も危険なので、あの気をつけたいところになります。まあ、今回春の交通安全運動を通じて、まあ、自転車の通行方向走行ルールについて考えたのは、まあ、道路の作りが場所によって違うことで、まあ、交通ルールの正解が分かりにくくなり、まあ、その結果として自転車の交通違反などを誘発してしまっているという側面もあるのではないかということでした。まあ、実際ですね、今は YouTube などでも、まあ、自転車の青切符で何が違反になって何が違反にならないのかがいろいろ解説にされております。私もですね、まあ、気になって何本も YouTube であるとか、まあ、記事などは 見ました。まあ、自転車を利用する立場でもありますので、まあ、自分自身も違反のないように、まあ、きちんと学んでいって、まあ、現場で感じたことを、まあ、区議会での提案ですとか、まあ、今後の発信などに生かしていきたいと思います。ほぼ週刊あやこカフェラジオ、今回の放送は、まあ、自転車の交通ルールを中心にですね、お話をさせていただきました。また次回の放送でお会いしましょう。江東区議会議員鈴木あやこでした。